こんにちは。今日は久しぶりの、ライブですけれども、いつもは結構夜遅く、夜中に人が寝静まった頃に始めるんですけど、今日はまだ6時前、現地時間、インドネシアのバリの時間の5時50分から、スタートしています。今日はですね、私たちの、こちらで国際結婚で生まれた、私たちの場合はインドネシアと日本なんですけど、その子供たちの、子供たちって言ってももうみんな二十歳を過ぎたぐらいなんですけど、その子たちの、インドネシアの国籍関連の、帰化申請の、関連のこの頃動きがありまして、それの情報のシェアをしたいと思います。まずは、具体的に今までのプロセスから、お話ししたいと思います。ですね、うちはですね、子供が一人いまして、で、この間の誕生日で、23歳なのかな。で、もう2年前、ちょうど2年前の2024年の4月の1日に、国籍の申請をして、法務局に、インタビューに行って、その後何の音沙汰もなくずっと待っているような、どう国籍はどうなったんだろう、申請はして、支払いもして、でもその後何の連絡もないなと、みんなでこう、相当な人数ですよね、待っていました。そしたらちょっとこの頃、今年に入ってからだんだん、呼ばれて正式に国籍を、認められたみたいな話は聞いてたんですけど、でうちの場合はですね、3月の7日に、レターが届きました。でそのレターはですね、呼び出しっていうか、こういうことになったよって、3月3日付で出ているレターが、郵便で届きました。でそれが土曜日だったんだけど、3月7日の土曜日だったんだけど、すぐに、うちの娘はバリに今いないので、私が、3月の9日月曜日に、カンウィルっていう法務局の、バリ支局っていうのかな。そこに行って、こういうレターをいただきましたが、どうしたらいいんでしょうっていうようなことを聞きに、すごい張り切って行ったんだけど、あんまり、大した収穫はなくて、まず、その宣誓式、国籍、インドネシア国籍に正式になるということで、宣誓式がある。で、宣誓式に呼ばれてるというようなレターの内容だったんで、大体宣誓式っていつなんでしょうかって、聞いたんだけど、まだ未定ですと。未定ですという返事で、担当の人にも出てきてもらったんだけど、ちょうどその3月っていうのは、3月のね、19日だったかな、19日がバリ島ではニュピーで、完全に祝日、ですよね。で、その翌日からまた20日からが、インドネシア全体のイドルフィットリっていう断食明け大祭の、大型連休がやってくるっていうことで、多分、その後だろうなとは私も思っていたけれども、でもはっきりいつというのは言ってなくて、でも私が結構しつこく食い下がったんで、日本とかに行ってる人もいるし、あとバリから出て、学校に行ってる人とかもいるんで、大体の日程わかりませんかって言ったら、多分、イドルフィットリっていうのは大型連休で、1週間ぐらい、カレンダー上は1週間ぐらいが休日になってるんだけど、その前後にまたもう民族の大移動みたいにみんな田舎に帰ったりするんで、イドルフィットリから2週間後ぐらいは確実だと思います。はっきり確定はできませんけどって、なんともこうはっきりしない感じだったんですね。で、とにかくそのレターをもらった人たちは WhatsApp のグループに登録をしてください、その後こちらからWhatsApp を通じて連絡しますっていうことだったんで、 それをすぐ娘にその電話番号に登録するように指示をして、私も一応同じ情報を共有したいなと思って、その番号に登録をしてくださいっていうような、ワッツアップをしたんだけど、私は無視されましたね。何も情報来てないので、何か新しい動きがあったら、娘が私にそのメッセージを転送するって感じでした。で、その時にね、その係の人に、いや、まだ呼ばれてない人もたくさんいるし、大学で何か、例えば留学を控えてる人が、パスポートも出なくて大変なことになってるとか、そういうことを、まあ、友好的にね、平和な、的な感じででもお伝えして、だからそれもできたら早くに、こう、はっきりとプロセスしてもらいたいなっていうようなことも言ってきました。でね、そしたら反対にね、その人たち、その向こうの法務局の人から、いや、まだたくさんそのレター出したんだけど、全然ワッツアップに登録してくれない人もいるから、一部、いろんな人、友達が多いんだったら、その人たちに、連絡して、ワッツアップに登録するように言っといてくださいなんて反対に頼まれてしまったりしました。まあでもね、もう立場上、できることは、二つ、こちらでも、申請している私たちの方でも WhatsApp のグループを作って日本語でいろんな情報のやり取りとか共有をしていたので、その2つとものグループにも何か大きなニュースとか展開とか変更とかがあったら、その都度私もできる範囲でシェアはしていました。で、それで私ね、その後すぐ3月の中旬、ちょうどニュピの前から、自分自身ももう全くちょっと、今後の動きが読めないし、日本に行くチケットをもう1月に買ってあったので、日本に行きました。それが3月の14日だったかな。そしたら、まだ日本にいるうちに、3月30日に、月曜日、いつも月曜日なんだよな、割と。3月30日の日に、WhatsApp、子供の方の WhatsApp が入って、宣誓式、その、一番クライマックスの式ですよね。それは4月の15日に実施されると、連絡が入りましたので、あ、よかった。とりあえず、その時までには、私は4月の7日に、バリに戻ってきたんですけど、その絵は間に合うな、よかったと思って。で、ただその前にですね、だから、3月7日にレターが届いた人、間に、大きな連休やニュピや連休があったので、3月7日にレターは出たけれども、宣誓式の日にちが分かったのは3月30日で、4月の15日に決まったということで、まあ、レターが出てから1ヶ月後ぐらいになったわけですね。そして、4月の15日に実施するんだけど、その前の4月の6日に、4月6日にですね、ミーティングがあるので、来てください、とも言われました。で、6日に関しては、このミーティング、まあなんかいろいろした準備のオリエンテーションみたいなことだったと思うんですけど、代理の人でもいいよということだったので、ただ私は6日はまだ日本にいたので、本人が、子供の方がね、自分でスラバヤからバリに戻ってきて、出席しました。でもね、これも結構二点三点あって、4月の15日に実施するよっていうことだったんだけど、2日前に、やっぱり急に時間の変更があったり、場所の変更があったりして、結構、わさわさしました。で、4月の6日のその事前オリエンテーションミーティング、この時も、そう、やっぱりなんか1日か2日前に、いやいや、7日になったからって言われて、慌てて、まあ、戻ってきた娘が、また7日に オリエンテーションということで。で、このオリエンテーションではですね、なんかね、あまり要領を得ないオリエンテーションだったみたいで、あまり、唯一、宣誓式の時に、村長さんとか、それぞれの村の村長さんにも出席してもらうんですよ。で、その村長さんへの招待状、招待状が各、申請者の、名前入りの、招待レターみたいなのを配ったので、で、またその、だから4月の7日にそのレターをもらって、後、15日までの間に、私たちは、自分の村の村長さんに連絡をしてアポを取って、まあ、レターがあるからある程度こう公的なレターなので村長さん心よく出てくださったんですけど、でも今回はその、出てくださるためにもなんか近所の人にもすごいお世話になって間に立ってもらったりとかして、で、まあ、すごく感じのいい方だったんで私たちはあんまり不安はなかったんですけど、それで4月の15日が来てですね、宣誓式はね、何時からだったっけな。そう。11時、あ、式自体は1時半だったんだけど、そう、1時半だったんだけど、でも本人たちは、その1時間半前ぐらいにオリエンテーションがあるってことで、オリエンテーションに行き、で、事前のオリエンテーションでも、言われてたんだけど、親は出席できないということで、まあ私たちは、その近くにある、レノンのスディルマン通りなんですけど、近くにある喫茶店かなんか入って待ってたりしたのかな。うん。そうです。とても外は暑かったですね。そしてですね、その宣誓式っていうのが、まあ、講堂みたいなところで行われて、で、講堂の後にまた私たち、この後どうするのかっていうのを当然聞きたいじゃないですか。で、この宣誓式の後、2週間以内に全ての手続きを終わらせて、終わらせなければならないということだったんだけど、じゃあ、その次に、宣誓式の後にやらなきゃいけないことは、結局、各国、まあ私たちだったら日本の領事館とか、まあ大使館の人もいると思いますが、そういうところに行って、国籍喪失届けっていうのをまず出す。それから、インドネシアの国から出た国籍申請許可に関する大統領決定っていうレターと、もう一つ、これもインドネシアから出るんですけど、宣誓実施報告書、宣誓式を実施した報告書っていうのを、領事館の方に持っていかなくてはならないので、一体そのレターはいつ、この宣誓式の後、いつ、どんな形でもらえるんですかって当然聞くわけですよね。それはまたお知らせしますっていう感じなんですよ。なんでそんな時間かかるんですかってちょっと私は食い下がったんだけど、2通じゃないわ。その2通の手紙に関しては、また今日のその式が終わって、それぞれの部署の人たちのサインがいる。で、村長さんたちはその当日にサインをしたんだけど、その他にですね、ロハニーだから、宗教、各それぞれいろんな宗教の人が、一緒になってるから、その各そのレターに対して、それぞれの宗教の立ち会い人みたいな人がやはり来ているので、その人たちのサインももらわなくてはいけないのでという説明を受けました。どうせなら宣誓式の日に一緒にもらっちゃえばいいのになと私なんかすごい思ったんだけど、なんかそういうふうにはいかないみたいで、悠長な感じで進められていました。でも、まあ、2週間以内に終わらせなきゃいけないってことはいくらなんでも1週間後には来ますよねってちょっと私念ついたらまあそうですねみたいな感じだったんだけど、一体どうやって来るのかなってとっても不思議で、そしてですね、だから15日に、実施されたわけじゃないですか。そしたらね、20日の、 一昨日ですよね。一昨日の月曜日に、そのレターをね、国から出たレターを21日に取りに来てください。10時にっていうことだったんで、ああ、よかった。思ってたよりはまあまあ、早かったなって、ああ、実際に手渡しなんだな。その、法務局のオフィスに行くということだったんで、早めに行っといた方が混むかもなーなんて思って、9時半前ぐらいには私着いてました。そしたらね、またね、あ、すいませんね、話がね、だらだらだらだら、なんかちょっとポイントがずれてたらごめんなさい。で、10時に行きました。そしたら、いや、やっぱり申し訳ないんですけど、明日になりますって言われたんですよね。で、明日になるってどういうこと？私たちもう、WhatsApp で連絡をもらってるから来たし、これに関して、このレターを持って、また、次の日に領事館に行くために、日本領事館の方にも明日も私はアポを取ってるので、今日中にもらわないともう困るんですっていうことを言ったら、なんかまた困った顔して上司に聞きに行ったのかな。で、ちょっと偉い人がまた出てきて、その人にも説明して申し訳ないんですけど、レター今日中にもらえますかって言って、そしたらね、結局だから誰かなんかサインをする、署名をする人が、なんか病気だと、病気だから、病気って何の病気と思ったんですけど、まあそこに、じゃあそこにサインもらいに行けばいいじゃんみたいなことだったんだけど、本当にそうしてくれたみたいで、わかりませんよ本当のとこどうなのか。で、結局その日の、最初夕方って言ってたんだけど、でもオフィスもね、4時には閉まっちゃうって聞いてたし、うん、結構ギリギリだなと思ってたんですけど、で、結局1時半に、1時過ぎぐらいかな、またその朝行った時に一緒に待っていた日本人の、知ってる人が、ね、WhatsApp で連絡くれて、もう どうももらえてるみたいだから行った方がいいですよってことで、私もすぐその連絡を受けて1時半ぐらいかな、1時半ぐらいに朝行ったオフィスにまた行きました。そしたらレターがもらえました。はい、まあレターのコピーなんだけどね。それでそのコピーをですね、そのインドネシアから出たその2通の、コピーをもらえるわけで、それを持って次の日に領事館に行くっていうプロセスなんだけど、そうすると領事館はまた、それらの書類を受け取って、国籍喪失届も一緒に受け取って、次の日に証明書みたいなのを出してくれるわけです。この人はちゃんと日本国籍を抜きましたっていうね。で、その証明書を持ってまた、法務局に行くというふうなのが一応流れなんですね。で、そこで全部終わるってことだったんで、私、昨日、その、インドネシアの法務局に行った時に、娘は金曜日に提出しに来ますって言ったんですよ。木曜日にスラバヤからバリに入って、で、すぐ次の日に、やっぱり平日じゃないと提出とかできないので、ウィークデーじゃないと。だから、金曜日に来ますって言ったら、また、さっきの朝の人がですね、いや、金曜日は僕たちワークフロムホームなんですよねって言うんですよ。で、と思って、いやー、そんなことはね、内心聞いてないし、てんてんてんって感じじゃないですか。だいたいそんな何曜日に提出してくださいとかっていう話は全然聞いてなかったので、またもやびっくりだったんですけど、そしたらなんか名前を書き留めてくれて、で、今日また日本国総領事館で会った別の、人の話によると、どうもその WhatsApp のグループ内で何日に行きたいみたいなリストに名前を記入しなければいけないみたいで、そのことはまた私も家に帰ってきてすぐに、本人娘に連絡して、リストに名前入れといた方がいいよって、まあ明後日のことですけれども、私結構こうせっかちなんで、っていうか なんか全部ちゃんとやっとかないと後でまた出ないとかもらえないとか言われたら困るじゃないですか。そう、それで、一応それを伝えたっていう。毎日が結構大変ですよ。昨日もだから 朝出て、コピー屋さんに行ってコピーを取ったりとかして、それからカンウィルに行って、で、もらえない。もらえないって言って、またちょっと昼を外で食べて、ちょっと用事があったんで、用事を2つぐらい済ませて、で、また慌てて、レターを1時半ぐらいに取りに行ったと。で、今日は、まあ、朝方は仕事があったので、仕事をちょっとしてから、また今度は領事館に行って、領事館で、すごい難しいね。なんか、書式？何回も言われたんだけど、自分の名前や本人の名前を漢字で書かなきゃいけないところと、ローマ字で書かなきゃいけないところと、カタカナで書かなきゃいけないところがあって、さっさっさって説明されるんだけど、ちょっとまたわかんなくなっちゃうんですよね。で、ほら、領事館とかって入るときに、携帯とかも全部ロッカーに入れて、置いていかなきゃならないから、なんか見るものがないって、やっぱり今のこの、なんか今携帯がないってなんかすごく不安な感じしますよね。まあもちろんいろんな防犯的なものとかなんだけど、のために持ってっちゃダメってことになってるんだと思うんだけど、記憶力ももうちょっと衰えてるし、なんか大変でした。で、そうそう、領事館に入る時もすごい厳重なボディチェックとかを受けて、書類も持ってるじゃないですか。だけど、そう、携帯も、もちろんロッカーに入れるんだけど、あと、またバッグを再チェックされて、中にほら、ちっちゃい、女性がよく持ってる、扇風機みたいなやつ、ちっちゃいの。あれもなんか、これもそっちに入れてくださいって言われて、へえ、そうなんだと思って、まあ、あれしました。預けましたけれども、そんな感じです。もうなんかね、私、今これ話すのにね、自分の中でも頭がもう、あまりのごたつき、変更に次ぐ変更で、頭がごっちゃごちゃになっちゃったんで、今一応ノートに書いて喋ってるんですけど、聞いててなんか何が何だか分からなくなりませんか？大丈夫ですか？それでね、ま、今回は、70人ぐらいが、バリ州だけで70人ぐらいが呼ばれてます。で、その次、また1ヶ月遅れぐらいで、22人の人が、4月の9日にリストが発出されて、まあ、約だから1ヶ月後ですよね。うちは3月の7日だったので、4月9日の人でがまた22人呼ばれているということなので、少しちょっとスピードアップはしてきてるかなっていう感じです。でも本当に、いろんな人が、まあ、バリにいる人はまだちょっと融通が効きやすいんだけれども、この間の宣誓式に来てた人の中でも就活中なのに、関わらず日本から飛んできた人で、なんかその式が終わっても3泊4日とか4泊5日ぐらいでさっさとまた日本に帰った人とかもすごい身近にたくさんいるし、あと次回のリストに入ってる人で、まあ、日本でまだ、もう本当に新入社員で働き始めたばっかりの人とかで、が、まあ、休みを取って、その宣誓式のために、飛行機代も今高いじゃないですか。まあ、来なきゃならないのかとか、何日ぐらいいればいいんだろうかとか、とても皆さん、何の情報もない中、とても困っています。だから、うちも、その、金曜日に提出できると思ったから、明日の木曜日の飛行機を取らせて、さっさと2週間以内ってことだったんで、まず木金予定がないんだったらもうバリに戻ってきて金曜日に提出しようっていう手はずを整えていたのに、もしかしてその金曜日に受け取ってもらえなかったら月曜日まで伸びなきゃいけないのかなと思ったり、だから帰りのチケットはまだ買わないであります。なんかどんどんこう成り行き任せにやらないと、かえってあんまりカツカツしてても相手あってのことじゃないですか。なんかすごくこのはっきりしないっていうことがすごく私はストレスなんですけど、まあだからで、ね、あと質問があったのは、本人が必ず出なきゃならないことと代理の部分で済むことっていうことなんですけど、今の、今回の私の例で言うとですね、 宣誓式、これはもう絶対本人が出ないと、いけません。宣誓式、本番ですからね。ただ、その前のオリエンテーションとかは、代理でもいいというような、回答をもらってる人が多いです。うちは本人が出ましたけれども、でもこれもね、なんかケースバイケースになるかもしれないし、そしてですね、宣誓式が終わった後の、国籍の喪失届とか、日本の領事館に対する届け出などはですね、本人ではなく、今日は私がしてきましたけれども、父や母が代理で、届け出をしてレターを受け取ることはできるというふうに聞いてます。聞いてますし、今日できました。で、明日レターが出る、今日申請して明日レターが出るそうです。で、ただこのレターを今度、カンウィル、法務局、インドネシアサイドのオフィスに持っていくときは本人で出ないとダメというふうに聞いてます。で、本人が行って、私たちが聞いたところでは、その本人が行って、そのレター、領事館から出たレターを持っていけば、最終的にエスカーっていうんですか、スラックプトさんなのかな、なんか、要するにちゃんと国籍申請許可に対する、大統領決定っていうのが、の原本がもらえるというふうに聞いてます。で、これまた金曜日になってみないとちょっとわからないんですけど、はい。あとね、何が大切かな。あ、それ以外に、領事館に行くときはですね、そのインドネシアのから出たレター2種類あるんですけど、一つがインドネシア共和国国籍申請許可に関する大統領決定。これと、もう一つが宣誓実施報告書の、原本の他にコピーが2部。必ず、A4 サイズでということでしたので、私もこの2日間の間に2回ぐらいコピー屋さんに行って、コピーをしたりしましたけれども、これ気をつけないとね、コピーして持ってかなきゃならないっていうのね。うん、そう。結構その和訳、この2つの書類について和訳を私が書くんだけど、もうひな型をちゃんと準備してくださってて、そのひな型に沿って書けばいいんですけれども、そのひな型を、そう、貸してくれる、喪失届に関してはひな型があるんだけど、和訳に関しては割と口頭での説明でガラス越し、電話越しなので、ちょっとわかりにくかったりして、不確かなのはもう一度空欄にしておいて、最後にもう一度確認みたいなことをしたりしました。で、いや、でも今回、やって思ったけど、意外に、この人はやってないだろうって思うような人も、だからご両親がもう、だから片方の親がもう日本国籍を離脱していて、もうやっぱりちゃんとやってる。まあ、インドネシアのことを分かればこそだと思うんですけど、そういう方もいたし、本当、この間も、インスタに書きましたけど、35年ぶりになんか、あ、智子さんですかって言われて再会した友達もいたりして、お互いにもうあれから35年が経ち、どこに住んでるのかも分かんなかったような人との再会があったりして、まあね、子供たちがね、もうみんな来てる人、20代前半の人もいるけど後半っぽい人もたくさんいましたね。うん、情報がちょっとあっちこっちになりましたけれども、参考になれば幸いです。で、何か聞きたいことがあったら、個人的に皆さんつながってると思うので、いつでも、連絡ください。私もちょっと不確かになってるところもあるんですけど、分かる範囲でお答えしたいと思います。それからまだ呼ばれていない方たち、どうもですね、早くなってきてるとはいえ、順調に全てがいいタイミングでね、終了することを 願っております。それではまた。今日は、国籍帰化問題の最新情報のシェアでした。失礼します。